ビオラ、そしてチェロの4人組です。美しい音と美しいステージを目指して皆さんに楽しんでいただきたいと思っています。ぜひお越しください。
お問い合わせは共同東京 03-3498-9999 まで。
週刊デジタリアン、
こんばんは。週刊スキー総編集長福岡俊博です。
こんばんは。 TBS アナウンサー豊田彩乃です。さあ福岡さん、
はい、何ですか何ですか、さあってやめてくんな。さあって
一応気合を入れようかと思って、はい、さあそんな中です今夜は若い人のためのデジタル教育をテーマにお送りしていこうと思います。私も自分の息子のためです、ね、今日はいろいろと聞いていきたい
です。息子のためなんですか今日は。
いやもちろん個人的なリスナーの皆さんのためでも、
個人的な利害で今日の放送がなされるんですね
そんなことありません。なんと全てはリスナーの皆さんのためにでございます、はい、
それだけのために今日頑張りましょう、
はい、さあそしてゲストはですね、日本でいち早くデジタルクリエイターを育てるための学校デジタルハリウッドを開いた杉山智之学長をお迎えしてお送りします。はい、週刊デジタリアン、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
週刊デジタリアン、週刊デジタリアン、週刊デジタリアン、週刊デジタリアン、週刊デジタリアン。この番組は週刊アスキーの提供でお送りします。
不景気をお嘆きのそこのあなた、パソコン、携帯、デジカメにブルーレイ、景気回復を祈るより新製品を買いなさい。21世紀型物欲刺激マガジン週刊アスキーは毎週火曜日発売。物欲なくして好景気なし。
電撃ライオンが今年もやります。3号連続とある科学のレールガン熱気ストラップ付録。12月号はとってもキュートなウイハル飾り。月刊コミック電撃ライオン12月号は好評発売中。必ずゲットしてね。
週刊デジタリアン、
週刊スキー総編集長福岡俊博と
TBS アナウンサー豊田彩乃がお送りしています。多彩なゲストを迎えしてお送りする週アストーク、ゲストはデジタルハリウッド学長の杉山智之さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
うん、杉山さんですが、もう福岡さんとは随分長い付き合い。
どのくらいですかね。
いやー、わからないぐらい長いです。
わからないぐらい。
デジハリができて以来ですかね。
そうですね。もうできた時が1994年ですからね。
そうですね。
だいぶ長いです。
あの頃ですよね。う
ん、はい。
でも福岡さんも
先生、福岡さんもまだありますね。
いや、うん、あのデジハリで先生をされてますよね。
はい、そうなんですよ。大学の方のね、教員をやっていただいて、かなりの人気講座になっております。
人気講座。
人気ですよ。もう、
うん、ね、そんな話も後々聞いていきたいと思いますが、うん、今日はですね、うん、まあそのデジタルハリウッドや若い人のデジタル教育についてのお話を伺っていこうと思います。はいはいはい、その前にぜひ杉山さんのお話を伺っていきたいのですが、はい、そもそもデジタルとの出会いといいますか、興味を持ったきっかけは何だったんですか。
まあ僕も結構いい年齢なんですよ。56歳なんですけれども、ですね、出会い的に言うとですね、まあ、ゲームウォッチもあったけど、そうですね、電卓ですね。
電卓、
はい、
ですか。
やっぱり電卓がですね、はい、やっと一般の人にも買える値段になってきて、それでなんか電卓がやっぱり大きかったんですけど、まだ欲しくてですね、秋葉原に行って買いましたね。その時こうルートができる電卓っていうのがまだなくて、やっと出てですね、そのルートボタンを押すとですね、ポッと答えが出ないでバラバラバラバラバラって計算してポンと出るんですよね。
クイズ番組みたいです。
ちょっと痺れましたね。それがもう大学1年ぐらいですかね。それで大学2年の時からもう大学で電子演算って言って、大型コンピューターをのためのソフトウェアをこうプログラミングするというのを習うので、もうそこから結構コンピューターも覚えなきゃなっていう感じはありましたよね。で、僕の研究っていうのは、僕建築学科出たんですけれども、はい、たまたま建築家にはなれなそうで、他のことも勉強しよう、だけど自分はロックミュージック好きだから、なんか音に関係した方がいいぞと思って、たまたま建築音響という研究室がありまして、でそこは良い音がするホールを作るという、空間を作るという、研究してるんですけど、だけど それをどうやって建築にしていくかっていうと、まあ音がどの壁に当たってどこに反射してるかっていうことを知りたいんですけれども、音って目に見えないじゃないですか、
はい、
でそれをコンピューターグラフィックスにして、そのビジュアライゼーションっていう、まあ言いますけど、要するに見えないものを見えるようにする、これにはコンピューターグラフィックスだっていうことで、あのコツコツプログラミングを始めたっていうのが、もういきなり CG との出会いです、ね、
そこからだったんですね、
はい、でなおかつ音なのでデジタルサウンドも扱わなきゃいけないんですよ、
うんうん、
当然テープレコーダーで撮ってきたアナログの音をコンピューターで処理できるようにデジタルに変換するんですけど、この変換装置が今でいう大型あの冷蔵庫ぐらいの大きさで、
そんな大きかったんですか、
1500万円したんですね、だってコンパクトディスクが始まる前の話ですから、コンパクトディスクでの1982年ですから、
そうなんですね、
はい、音をデジタルにするっていうのはやっぱり一般の方では絶対できない装置がないからっていう時代なので、だからまあデジタルサウンドの基礎とコンピュータグラフィックスの基礎が大学4年から始まっちゃったっていうのが僕の出だしですね。
はあ、そしてその後、MIT に、
はい、アメリカへ、たまたまね降って湧いたようなね、本人も全く予測してないようなことが起きてMIT、本当なんです33歳までしがないあの大学の助手をやってたんですね、うん、3人の教授に、使えて、うん、昼間ちゃんとお茶も入れてみたいな、夜中に自分の研究をやって
全然想像つかない
本当本当
あ、そうなんですか、
でこれでも人生変わっちゃったんですけど、
当時の日本の、その、まあ、デジタル環境っていうのはどうだったですか、お戻りになって少しは進んでましたか。
いや全然でしたね。
その中でやっぱり学校っていうのはじゃかなり難しいことではありました、
いやでもですね、でも92年からその自分たちで小さなあの CG のまあプロダクション的なものを始めたんですね、でそれのまあ CG プロダクションっていうことで少し仕事をもらいながら自分の好きなバーチャルリアリティの研究をやっていて、でまあちょっとお金が必要なので、例えばその原子力発電所の中を全部歩けるようなウォークスルーのバーチャルリアリティとか作って、国からお金もらったりして、うん、でやっていたんですけど、その中で ある日ですね、なんかそういうコンピュータグラフィックス用の良いコンピューターを持ってるっていうことを聞きつけた東京芸大の大学院の油絵科の子が来るんですよ、
はい、
ちょっと使ってみたいんです、
へ
え、なんでなのって言ったら、いや僕は大学院時代に30枚油絵を描いたんです、
うん、
で卒業制作展に飾れるのは通常では1枚か2枚になっちゃうんだけど、うん、全部見せたいので、全部見せるには、CG の中にそれを取り込んで僕の美術館をその中に作って飾れませんかねって言ったんですよね。
へ
ー、それはできるよと、
うんうん、
まあ、そういう の原子力発電所の中行くようなウォークスルーのシステムとか持ってたので、
うん、
でも全くのアナログの子なわけですよ、うんうん、だって芸大の油絵の大学院ですよ、
ね、
でも教えたらどんどんできるようになって、うん、半年後にはそれを作って、
はいはい、
東京都美術館 館かなんかで制作展やって、うん、僕らも機材全部持ってってやったんですね。でこれはこういう子たちにも教えればできるんだと、それまでね、うん、CG ってエンジニアが作ってたんですよ、
うん、
でもそいつのおかげでこれは日本にいるそういう表現する子たちを集めてくればかなりのレベルのものができるんじゃないかっていう、それがちょっと勇気づいたんですね、
うん、
学校作りますって言ってプレゼンして、最初日本 IBM と、
うん、
内田陽子さんと日立さんがスポンサーになってくれたんです、はい、それで学校が始まるんです。
なるほどね、その東京芸大の子なんですね。
そうなんです、
きっかけは。
でも未だにゲーム作ってますよ彼は。
あ、その方は。
そうですか。
うん、
あ、そうですか。で、もう今や、まあ、その専門学校はもちろん大学院もその後作られ、はい、そして、うん、
大学も。
大学もあって、うん、はい、デジタルハリウッド大学とは、じゃあ一体どんな授業をしてるのかなと、ホームページをちょっと拝見させていただいたら、はいはい、またこれまた、すべてがこう、CG とかその、コンピューター関連とかじゃないんですね。はい、いろいろ幅広いですよね、はい、授業の幅。そうです、そうです、はい。ちょっとご紹介いただいてもよろしいですか。
そうですか。ですね、実は94年にこの会社として学校を始めた時から僕は21世紀になったら大学院大学を作るって決めてたんですね。
あ、そうだったんですか。
そう
なんです。
それはもういくつか高いレベルの教育が必要になるともう分かっていたので、うん、でも10年間ぐらいは大混乱だなと思っていて、 で多分2010年ぐらいになったら文科省も随分しなやかになって我々にもチャンスがあるかなと思っていたら小泉政権が、小泉さんが、構造改革特区だって、ね、民間で新しいことやれってなったので、手を挙げさせてもらって、大学院を作ったんですね。ところが、大学院を申請しながら、でもこれからついに本格的に国際化が来ちゃったなと。で、大学院生っていうのは僕ら、夜の大学院なんで、平均年齢33歳ぐらいなんですね。本当に部下も普段いるような人たちがみんな学びに来るんですけど、そこはもうプロデューサーを作るっていうことなんですけど、これから本当若い人たちにも英語でのコミュニケーション能力つけなきゃなと、それからやっぱりコンテンツ制作能力つけて、それからまあこのなんか混沌とした世界を生き抜くなんか基本的な教養もつけなきゃってなるとね、これ4年間だなと、4年生の大学ってちょっと魅力だなと、せっかく文部科学省とお付き合いができたからこのままもう一回申請しようみたいな感じでやってしまったのが大学なんですね。
福岡先生の授業もされているデジタルハリウッド大学でございますが、はいはい、後半はですね、ぜひでは今の学生の話などなども伺いつつ、はい、このデジタル教育について考えていきたいと思います。
週刊デジタリアン。
スマートフォン、電子ブックリーダー、3D テレビ&ブルーレイ。自作 PC、クラウドコンピューティング、ツイッター。この中に欲しかったり興味があるものありますか？あるなら週末の出番です。デジタルガジェットからウェブサービスまで最新情報満載の週刊アスキーがあなたを仕事のできるスマートリーマンに導きます。ただし財布の紐は緩くなりますのでご注意を。21世紀型物欲刺激マガジン週刊アスキーは毎週火曜日発売。物欲なくして好景気なし。
電撃文庫ぶっちぎり。
人間キノと言葉を話す二輪車エルメスが旅先で出会うのは、さまざまな国の人々のさまざまな生き方。ついに10周年、キノの旅第14巻、電撃文庫より好評発売中。
週刊デジタリアン、
週刊アスキー総編集長福岡敏弘と
TBS アナウンサー豊田彩乃がお送りしています。さあ、週刊デジタリアン、今夜はゲストにデジタルハリウッド学長の杉山智之さんをお迎えして、うん、若い人のためのデジタル教育をテーマにお送りしております。さらに具体的なことをこれから後半伺っていきたいと思いますが、うん、はい、さあ、若い世代のデジタル教育ということですが、今もう学生さんたち、まあ、デジタルハリウッド大学に通われている皆さんは、すでにもう小さい頃からというか、もう昔からコンピューターが身近にあった世代、は
い、まあ、生まれた時にもうファミコンがあったという世代ですね。
そんな皆さんは今どんな風にご覧になります？
まずですね、まあ、我々の時代だからやっぱデジタルハリウッドって言ってデジタルって名乗らなきゃいけなかったんですよね、で彼らにとってはなんかこう、なんでこの大人たちはデジタルとかアナログとか言ってんのかなっていう感じなんですよね。
はあ、
そのなんか境をなんかなんでこんなに気にして、このおじさんは一生懸命熱演して喋ってんだみたいな。
ああ、なるほど。新しく入ってきたものとかそういうイメージがないんですね。
ないんですよね。で、割とそのアナログ的なものもデジタル的なものも、なんかシームレスにこう行ったり来たり、できていて、こうデジタルだって構える感じはないんですよね。
なるほど、それはもうここ最近ですか、それとももう結構前からですか？
いや、やっぱり大学作ってからですね、そういうふうに感じられるようになったのは。主に僕はやっぱそれまで社会人向け教育っていうのをやってきましたので、そうするとやっぱりまだまだデジタルを勉強しなきゃみたいな、こう構えてこう、これからデジタルの時代ですね、みたいな、いう感じでこう入ってくるわけですよね。今の子たちは、ああ、そういう歴史がコンピューターにあったんですね、みたいな。
へーって感じですよね。
へーって。
ああ、なるほど、うん。そんな世代の皆さんが今後、どう育っていくのかというのは、じゃあ、もう見えない感じですか？どんな風に発展していかれるんでしょうね。
だから彼らなりに新しいそういう人とのつながりっていうのを作っていく世代だと僕は思っていまして、実はもう今の大学生っていうのは、まあ小学校とか中学校のところですでにその携帯電話で、まあ その仲間内だけのコミュニティみたいのに所属していったことがある子がほとんどなんですね。要するに親たちは知らないけど、そういうものの中で何らかのこうデジタル的なつながりというのを持ってきたっていう。ですからそのリアルな世界とそういうサイバー的なつながりっていうのを同時並行的に持っているっていうのがもう当たり前の感覚なんですね。ただそれが何かこう社会に向けてとか大人に向けては閉じている中でやってきたので、それをまあいかにその大人になっていく流れの中でもっと大きな世界のそういうデジタルコミュニケーションっていうものがあって、それはむしろその自分のこうリアルな生活とか仕事っていうのもそういう流れの中でちゃんとこうあの構築できるよみたいなことを上手に教えてあげたいなと思ってるんですね、うん、じゃないとどうしてもその表の世界とちょっと自分が持ってる裏の世界みたいな感覚でちょっとこう接しているので、そこをこうもうちょっとうまく混ぜてあげたいなっていうのはちょっと気をつけてますね、うんうん、割と最初はアルバイトって言ってもね、飲食関係とかやっぱ大学生多いんですけれども、学校で習うことがそういう技術なので、多くの子が2年生ぐらいからはそのウェブ制作会社行ったりとか、そういうもう現場のバイトが始まるんですね。
ああ、もう働きながら。はい、
そうそうそう。ね。学びながらもう働いてる子すごく多いですよね。そうです。
じゃあなんか大学3年生の頃とかになったら就職活動でバタバタしだすとか、もうそういう感じじゃないんでしょうね、きっと。
いや、バタバタする子もいるんですよ。そういう人は、いわゆる、その少し大きめの会社さんで、それなりの、その、よくある就職のパターンに乗らないと、就職させてもらえないところにトライする人は、バタバタします、もちろん。ただ、もう、俺は作品だと思う子は、こっちがこう、もうそろそろやったらと言っても、いや、卒業制作で勝負します、みたいな感じで、卒業制作が全部きれいに仕上がってから、就職戦線出るんですね。ただ、これまでの、その日本の企業さんたちが、そういう子たちも新卒扱いしてくれないっていうこと問題があったので、親御さんたちもすごいこう心配したりするし、我々もねそれはもう新卒扱いしてほしいなと思ってたんですけど、今回ね政府の方でもやっぱり大学4年生出てあと3年間は新卒扱いしなさいみたいな、まあ一つの方向性も出ていて、でまあいろいろ経済団体もそういうことをちょっと考え始めてくれてるのでよかったなと思うんですけど、いわゆる我々みたいにスキルをつけさせてなんか作品もあってっていう流れの中で大学入ってたった2年半後に就職戦線に出るっていうのはやっぱり難しいっていうか、それでも大学でまともな教育ができなくなっちゃいますよね。そこはすごく問題で、でもそれはもう我々の大学だけ言ってるんじゃなくて、全ての大学の先生が思ってますね、
就職活動の時期も早いですね。
早すぎますね、最近3年のもう夏からってのは早すぎます。
ですね。まあこれからまた変わっていくみたいな話もありますけれども、
変えた方がいいと思います、
さあちょっと世代を変えましてですね、ではもっと若い世代、小中学生なんですが、小中学生はデジタルをどんな風に受け止め使いこなしていると思われますか？小中学生に接することなんてありますでしょうか？
僕はですね、普段はないんですが、福岡さんたちがずっとやってくれている子供ホームページコンテストっていうのがありますので、はい、長年やってますね、はい、もうね、
もう10年ですね、
今年で10回目、
ずっと審査員やらせていただくおかげで、はい、子供たちと接する場があるんですね、
なるほど。じゃあ、先にその子供ホームページコンテストのお話をぜひさせていただきたいと思うんですが、週刊スキー主催の子供ホームページコンテストの授賞式、先日ありましたよね、今年で10回目ということですが、では福岡さんお願いします。
小学生が対象になります。で、低学年から高学年で、もう小学生のみっていうところが、そういうレギュレーションです。評価の対象となるのはそのホームページの出来不出来じゃなくて、そこに中にどんなことが表現されてたのかということについて審査してるんですね。
杉山さんはじゃあもうずっと審査員として、携われて、やっぱその小学生の頼もしさというか、そういうところは実感するところありますか？
そうですね、頼もしさっていうかね、その自分が好きなものをみんなに分かってもらおうっていうその感じですよね、全員が全員そういうふうに持ってるとも思わないんですけど、もちろんコンテスト出てくる子たちは本当に低学年だろうと高学年だろうと上手にこう分かってねっていうものをやるので、もちろん文章あり写真あり図があり手書きありみたいな、そういうのすごい面白いですよね、
そうですね、僕はやっぱ10年間見てて、で実は子供の目線ってそんなに変わらないですよね、非常に安定してるんですよ。 で、ゆとり世代だとかなんだとか言われてるんだけれども、実は子供の目線っていうのは、大人のそういう思いに全然左右されずに、ちゃんとしっかりしたものを持ってるんですよね。それが必ず出てきますよね。
そうですね。
それは本当いつも感心することですね。
さあ、そして、今年もですね、先日受賞式がありましたが、はい、受賞した小学生に話をデジタリアン聞いておりますので、はい、まずはちょっとその様子をお聞きください。じゃあ、まずは何年生ですか？お願いします。
3年生です。
5年生です。
6年生です。
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 はい。ホームページを作っていて、一番楽しいことは何ですか？
人が見てくれたりすることです。
みんなといっぱい交流がつかめたりするところとかね。
学校の人とかじゃなくて、世界中の人が見ていることです。
友達と一緒に放課後にとか2時間目休みにかけるので楽しいです。
やっぱり完成した時が一番嬉しいです。
はい。では、これからやってみたいことってどんなことですか？
もっとたくさんブログを書いて、このホームページコンテストにもたくさん出たいです。
もっとたくさんなんかオリジナル作品とかを作って、オリジナルとかもいっぱい書いて、世界中の人たちと仲良くなれたらいいなと思う。
今年最後なので、これからあと、卒業式ぐらいまで、もっと内容がすごいのを書きたいです。
毎日ブログを書いて、卒業しても卒業生の輪というので頑張っていきたいです。
ウェブデザイナーを目指して頑張って作っていきたいです。
はい、ありがとうございました。皆さん素晴らしい答えでした。ありがとうございました。はい、今年の、受賞式で、小学生にお話を聞きました。さあ、今年の作品ですが、福岡さん。
うん。
総評などお願いいたします。
小学校で作ってるホームページみたいなものに、なんだろう、セキュリティの面なのか、はい、安全面から、こう、顔を出さなかったり、なんだろうな、こう、いろんな情報を伏せたりすることが、こう、結構あったんだけども、はい、今回ね、グランプリを取った小学校の、があるんですよ、ホームページが、はい、でちゃんとね、やっぱそこに生き生きとした顔が映ってるんですよ、今回は。でちょっと一つ変わったなと思ったんですね。一つ日本がちょっと一つ良くなったと思える瞬間だったんですけど、それはねとっても大事なことだと思うんですよね。危険だからこう伏せちゃうっていうんじゃなくて、むしろ発信していくっていうところ、そこはちょっと、なんだろうな、久々感動するホームページだったな。では
そうですよね。やっぱりその中からもちろん小学校単位でブログをやっている小学校って多いんですね。そうすると何人もが係になって書き込むじゃないですか。で、まあ、今回もいくつか候補があったんだけど、どの子たちからも愛校精神みたいなすごい感じられたんですね。僕はこの小学校大好きだよって言って、それはすごい感動しましたね。
まあでもね、名前はわからないようにしてるとか、そういったまあ先生の配慮もちゃんと行き届いてて、そういう意味では、なんだろうな、ギリギリのとこをちゃんとやってきてたっていうのは、偉いなと思って。
でもまあもう、小学生でブログをやっている人が多いって今、お話もありましたけれども、どんな職業に皆さんついていくんでしょうね、この今の小学生や中学生の皆さんは。
もう世界のニュースいろいろ見ていただくとわかるように、実はいろんな先進国と言われるところでも情報ってものすごく制御されて子供たちに与えられてるんですね。ところが日本の子供たちはほぼないんですよ。どんなものでも読めて、で、どんなことでも発言できて、大人が読んでるような漫画もね、全然読めちゃうし、みたいな。で、こんなにメディアリッチなね、状況に若いその小学生たちがさらされている国なんてないんですよね。だからこういうその環境を生かしていくためには、僕はそういうデジタルのクリエイティブみたいなもので作品を作り、で、なんでデジタルがいいかっていうと、実はこれ作った瞬間に世界発信できるからなんですよ。
ああ、なるほど、
ね。周りの友達がこれ、なんかつまんないね、この作品ダサいねって言っても、それ世界市場に出した途端に、どっかの国では大ヒットするかもしれないんですよ。だからやっぱ日本の若い子みたいな特別なね、メディアリッチなね、状況で育った子には、デジタルコミュニケーションの上で、もの作るっていうのはすごいアドバンテージがあると思う。 ってるんですね。
多分ね、日本ってその、なんだろう、一人の天才が出てくるような国じゃなくてね、うん、なんか、みんなでこう、それぞれ、みんながこう、協力し合って、コラボレーションで何か とてつもないものを作っていくような国なんですよ、きっと。うん。だから、日本にしか作れないものは、あるわけ。日本人は、日本人にしか作らないようなものを作るねってよく言われるんですけど、うんうん、いや本当にそういう国なんだと。だから一人の天才でなくても、別にビル・ゲイツ出なくて僕いいと思ってるわけ、うん、昔ほらビル・ゲイツを出さなきゃっていう話あったけど、うん、そのあんなやつ出なくていいよ別にみたいな思ってて、それよりももう本当に日本らしいものを作れるようなそういうそのコミュニケーションとかそういう条件をちゃんと作ってあげる方が本当に重要だと思うし、
そうですね、
うん、そういう意味では本当に杉山先生のこのね、やってらっしゃることって本当に頭下がるんですけど。はい。
はい。ということで、週刊デジタリアン、今夜はゲストにデジタルハリウッド学長の杉山智之さんをお迎えしてお送りいたしました。本当にどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
週刊デジタリアン。
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 今や海外では日本のポップカルチャーをテーマにしたコンベンションが大流行り。アメコミの勢力が強いニューヨークでもアメコミ&日本文化が合体したニューヨークアニメフェスティバルが開催されるぐらいです。週刊アスキーではこのイベントの模様を速報でお届けします。なんとゲストとして福岡さんも招待されていますよ。というわけで来週11月1日月曜日に発売される週アス最新号のご紹介です。またもや海外に旅立たれてしまった福岡さんに使ってもらいたいのがこれ。最新コアアイモバイル13なら高速でバッテリーも長持ちします。旅先の空いてしまった時間の暇つぶしにも使えるのが特集超人気 YouTube ツール&サービス10です。より高画質でどこでも見られますよ。そして海外出張でも役に立ってくれます。軽量で速くて互換性が高い無料&激安オフィス互換ソフト6。面白記事ならこれ。あの一体型 Mac で Windows が動く。特集、レトロ PC 徹底改造術で、イケてるデザインの昔パソコンが最新 OS マシンに生まれ変わります。表紙は、資生堂椿の CM に最年少で出演して話題の女優、武井絵美さんが登場。あなたの物欲と知的好奇心を刺激する週刊アスキーは、毎週火曜日の発売です。お近くの書店やコンビニでお買い求めください。今回は月曜発売なので、お早めにお買い求めください。
週刊デジタリアン。
週刊デジタリアン。この番組は、週刊アスキーの提供でお送りしました。さあ、週刊デジタリアンエンディングのお時間となりました。
はい、いい話だったですね。
はい、
うん、
なんか
日本の未来は明るいかも。
本当そうですね。今子供を産んで、いやこれから税金が高くなるのなんだろうとかっていう話はいっぱいありますけど、うん、なんかあいい時代に私子供を産んだんだなって。
もうバンバン産みましょうよ。だから
ねえ、少子化反対頑張っていきましょう。はい、
もう5人でも6人でも。
はい、まあ、年齢もありますけど、まあ、頑張っていきます。
頑張ろう。
はい、さあそして来週です。
何を頑張るんですか。
福岡さん何を頑張る。
はい。はい、
さあ来週のデジタリアンでございますが。
はい、来週はですね、データセクション株式会社、橋本大也会長。
はい、
はい、橋本さんはですね、私と一緒でね、デジタルハリウッド大学の教授でもあるんです、
はい、あ、そうなんですね、は
い、で書評を中心とした情報工学という人気ブログをやってまして、
あ、
ここでね、本当にたくさん本読まれてるんですよ。
あ、
またすぐ書評結構ね、その書評がためになるんですね。そのブログ読んだらその本が買いたくなるんですよ。
あ、なるほどなるほど。
すぐ買っちゃったりするんですけど、
じゃあぜひスタジオでも、
僕もね、その橋本先生の勧めた本の何冊買わされたことかみたいな。はい、
そうですか、
はいはい、
ではね、いろんなお話を伺っていこうと思います。ということで週刊デジタリアン、今週はこの辺で。お相手は
週刊スキー総編集長福岡敏弘と
TBS アナウンサー豊田彩乃でした。また来週。
爆笑問題の田中です。
太田です。
我々の番組爆笑問題カーボーイの DVD が出ます。番組開始14年にして初めての DVD 化です。特典映像も盛りだくさん。ディレクター小花春夫の独占インタビューも収録。
ジャンク爆笑問題カーボーイ DVD 3675円で11月4日発売。
次は映画化です。 TBS ラジオのメールマガジン954プレスメールのお知らせです。954プレスメールでは番組からのお知らせやプレゼントなど盛りだくさんの情報をお届けしています。ご希望の方はホームページから TBS メールの登録を行い、954プレスメールの受信設定をしてください。メルマガ限定情報も満載です。
954kHz TBS ラジオ。セブン&アイグループのイトーヨーカドーから大好評のネットスーパー、雨の日も楽々自宅で注文、その日にお届け。一時です。